はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ユースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸久保でお送りします。
というわけで皆さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週と一つ先週は隔週なんですけど、ってね、ちょっとね、いろいろといろんなところからお話聞こうということで、先週は、小林さんにメザンの、
はい、来ていただいたんですけど、ビジョンプロの話をたっぷりしました。
はい、こんな時間だったと思います。はい、で、今週というか、ちょっとね、今若干ですね、これ完全に収録側の都合なんですけど、微妙に時間がそんなにないので、ちょっと巻き気味で今週行きたいと思います。皆さんご容赦してください。いつものね、なんか1時間とか1時間半ぐらいずっと喋ってるみたいな感じじゃなくて、30分ぐらいしようかと思ってます。
まあでもなんかね、夜のね、ポッドキャストは大体30分ぐらいで終わってますから。
オフトピックとか普通に1時間ぐらいやってますけど、
ね、ああ、まあ確かに古典ラジオ最近短めです。
区切って、古典ラジオ確かに短いですね、うん、あれ僕ずっと聞いてたり、あとアースコープとかずっと聞いてたんだけど、資本主義の未来とか、
まあ、三田さん好きそうですよね、ああいうの。
そうそうそう、あれは面白かった。
深井さんとなんとかマッチングしてください。
いや、一回話してみたいですね。まあ置いとくとして、それは。はい、というわけでね、今週の、まあもうね、夏になって、史上最高の暑さとかでも死にかかってる人たちもいるかもしれないですけど、皆さんどうかご無事でいてください。私は家でエアコンに当たりながら体冷やして体調崩してるかもしれないですけど、はい、
声出なかったんでよかったです。先週やばかったんで、先週と今週が、今週の前半マジで声でガラガラ声で講演とかしてました、1時間
やばいっすね、それは。一方私の方はずっと3ヶ月ぐらい問題になった咳がだいぶマシになってきたので、まだ1日3時間とか喋ってるとさすがに出ちゃうんですけど、かなり良くなりました。はい、まあ、というわけでね、名前の雑談置いといて、はい、今回のテーマはこちら。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
まさかの、ロブロックスメタクエストシリーズ対応で、これが何を意味するのか、ドン。
いやー、来た
来たということで、はい、一応事前に、簡単に説明しておきますと、メタクエストみたいな方が多分大丈夫だと思うんですが、ロブロックスって何ぞってたびたび我々話してると思うんですけど、まあ世界的に広く知られたゲームプラットフォームで、日本の新聞だとゲーム版 YouTube っていうか、なんかこうちょっと面白い紹介のされ方をしてるんですが、まあ基本的にはユーザーが自分でゲームを作って投稿して、みんなでマルチプレイで遊べる、でサーバーとかその辺のバックエンドとか全部ロブロックス側が持ってるっていう、まあゲームの専用の制作スタジオというか制作用のツールがあって、まあ自分で素材アップロードしたり、他の人たちの素材買ったりとか使ったりとかで、かつゲーム内で経済がある程度回っていて、ゲーム内の通貨でファッションアイテムが買えるとかで、結構デカめの経済規模、経済が回ってると。でしかも特筆すべきは、まあよく言われてるユーザー数、結構10年前ぐらいからあるプラットフォームなんですけど、1日あたり6600万人かな、最新の指標だと、がプレイしてるっていう、しかもユニークユーザーで6600万人が DAU で存在してるって、何言ってるかよく分かんないんですけどみたいな。
彼らはね、そのゲーム版 YouTube みたいな風に言われることもあるので、比較的その、まあ、ゲームのプラットフォームであるという風には、はい、言われるわけなんですけれども、まあ、正直、売上とか人数とかで多分見ていっても、Roblox 以上にそのユーザー数がアクティブで多いゲームで、多分もう本当に世界的に有名なタイトルだらけですよね、原神とかね。まあ、っていう意味では、ちょっと、ゲームの世界で行くとも確かに並ぶものもあるんですけど、じゃあこれメタバースサービスって見たときに、この規模感っていうのはもうフォートナイトとこれぐらいなんじゃないのっていうね、あとまあゼペットですかね、あたりなんじゃないのっていう、はい、ぐらいもう結構、なんでしょうね、これからメタバースバトンも立ち上げますみたいなところと比べるともう凄まじいですよね。パティーロブロックス。
これね、もう、なんていうか、ここまでいくと、DAU ってなんだろうね、みたいな話にだんだんなるんですよね。
いや、デイリーアクティブユーザーです。
いや、まあ、それはそうなんですけど、6600万人っていう規模感がちょっとよくわからない。
まあ、まあ、まあ、確かに、日本の人口の半分が毎日遊んでます。
みたいな感じになってて、うん、まあ、結局のところ、どっちかっていうと、仕組み的には、ゲーム一本を長々とプレイするとかっていうよりは、もうソーシャルプラットフォーム であったりとか、ゲームがプレイできるプラットフォーム、まあ、YouTube とか SNS、Twitter、Facebook とかの、まあ、ノリとしては近いんでしょうけどっていう、はい。でまあ、主にいわゆる Z 世代とか、あと30代より上のプレイヤーってほぼいなくて、大体10代なんですよね。
うん、
プレイしてる間で出会う人たちとか、彼らのプロフィールを見たりすると。でまあ、そこら辺のユーザー層、すごく若い人たちがプレイしている傾向が強い。まあ、上の方でも20ちょいくらいっていうところですね。まあ、まあ中心は基本的に米国なんですけど、まあ、いろんなところで集まれていますということで、たびたびモグラでも話しておりましたと、まあ、彼ら自身も自分らのこと一応メタバースと呼称しているときはあるというか結構言っているので、
言ってますね、
一応そういうのは差し支え、うん、まあ、あのマーケティング用語なのか、なんか1年ぐらいしたらあのマルチプレイヤーゲームプラットフォームですとかって言ってるのかもしれないんですけど、まあ一応そういうことになっていると、あの彼らの言い方では分類上とかはまた別として、でまあ結構高な割合のというか、まあ、ユーザーがたびたび、なんでしょうね、足運ぶ場所とかもあったりして、まあ、ユーザーの訪問回数何億回、まあ、YouTube で言うと再生回数何億回みたいなものが結構ポツポツだっていうのがたくさんあるっていうところになってますと。
で、この VR 対応のニュースの中身の説明いきますか。
はい、一応中身なんですけど、はい、あのまず数週間以内に、これ13日ですね、なんで収録しているのが金曜日なんですけど、昨日の段階でオープンベータ版っていう扱いでメタクエストのアップラボに出てくるということになっておりますと、数週間以内なんで、まあ、遅くても8月中旬くらいまでにはロールアウトするんであろうと思われますと、
うん、
でクエスト2とクエストプロ限定なんで、初代クエストは一応対応してないっていう扱いですね。でこれまでもロブロックス自体は VR モードっていうもの自体はあってで、ヘッドセットを PC につないで PC からロブロックスを起動して VR モードをプレイするってこと自体はできてたんですけど、うん、まあ、それではなくクエストとか向けの単体動作型のヘッドセット向けの VR アプリケーションとして完全に切り出したバージョンを作るっていうか出すっていうことになってると扱いでございます。対象年齢は13歳以上、はい。でまあ、コンテンツの設定を自動で更新して VR デバイスをサポートするようにしたとか、まあロブロックスの運営側で VR 対応しているワールドっていうワールドというかエクスペリエンスって彼ら言ってるんですけど、このゲーム体験とかのことを自動で対応させたものも含まれるし、ユーザー自身がコンテンツを作った人が VR 対応のところにチェックを入れるとクエスト向けのところでも出ますっていう
仕組みになっている。あ、なるほど。あ、だからこれはあれですね、その、まあ、ちょっと VR チャットとはまた違う形で、そのワールドはいっぱい、ワールドというかエクスペリエンスっていうふうにロブロックスは呼んでますけれども、そのエクスペリエンスを作っている、まあ、ある意味開発者クリエイター自身が自分が作っているこのエクスペリエンスは VR に対応してます、まあ、イコールそのクエストに対応してますみたいなのを選ぶんですね。
っぽいですね、実際のところ、うん、チェックボックスを自分で入れろっていうことになるみたいですと、うん、見た感じでいくと、うん、というところなので、まあ、あとは、PCVR 向けのところがとか、実際これのコントロールが開発者側ができると、で最終的に採用している VR チェット一般全体に対しても適用できるようにします、適用できるようにしますみたいなことは書いてるんで、あの VR チャットのクエスト版と PC 版が分かれてるっていうのはとはまたちょっと似てるようで微妙に違うっていうか、
うん、確かに。だからもう VR 対応って言ったらもう一本化しますよっていうことですよね。ただ今はあの、まあ、ちょっと後ほども言いますけれども、まあ、先にあの PC 接続型には対応してたので、まあ、それとのなんかこう整合性というか、あのそれは後追いでまた対応していきますみたいな感じになっているので、まあ、ちょっとそこはなんか 逆転しますよね、
うん、ちょっと仕組みがまた違うっていう。
まあでもこれは開発者からしたらまあどうなんだろうな、実際に開発をした人たちの話を聞かないと分からないですけど、まあいわゆるそのもう一個ワールド作んなきゃいけないレベルの大変さなのか、あのもう本当にこのチェックボックスの制御だけでいいのかみたいなのはちょっと気になりますよね、実際
どうなの。結構明確に違うと思うんですよね、そこのところ。ちょっと自分がワールド作ってる、ロブロックスのエクスペリエンス作ってるわけじゃないのに何とも言えないんですけど、またクエスト対応とかもあれも、うん、あのメールチャットですよ、何にせよ重量というかワールドの重さとかでやっぱり制限を受けてるので、あの辺の複数のワールドのをいろんなデバイスに対応させるところの大変さっていうところに関してはどうなってるのかはちょっと知りたいなと思います、
うんうん、そうですね、うん、
はい、まあ、とうとうっていう感じで、はい、まあ、一応クエスト2、まあ、あと多分クエスト3でも多分これ動きますね、次世代、まあ、
そうですよね。いやー、はい、これは本当にね、いやなんかいつか来るんだろうなとは思ってたじゃないですか、一応予兆はあって、うん、まあ、先ほどもあの話したようにその PCVR、まあ、いわゆる Steam VR の、VR ヘッドセットには、まあ、ある意味対応していて、なので、プレイすることができた Valve Index とかね、HTC Vive とか、まあ、そういうあのやつではプレイできるようになっていて、もうこれあの、オフィシャルで対応されてたんですよね。なので、 まあさすがに何だろうな、その VR に本当にそのプラットフォームとして興味がないんだったら対応しないんで、まあそういう意味ではやっぱりあの、ただずっとそのロブロックスでずっと一貫してるのって、やっぱりそのメタバースなり、そのこのロブロックスっていうプラットフォームで提供できるコンテンツってどこに価値があるのかっていう話なんですよ。で、基本的には英語で言うとイマージョンなんです。であり、イマーシブエンターテインメントっていう言葉なわけで、つまり没入っていうのがやっぱ何よりの価値として語られるんですよね。ってことは、ある意味究極の没入装置である VR に対応するっていうのは、まあ非常に理がかなっているというか、理にかなっているというものかなと思うので、じゃあ PC とかスマホで遊ぶんじゃなくて、VR で体験できたら一番没入できるよねっていう、なんかそこは、ロボックスもすごい、意識しているというか、分かった上でのこういう対応してたのかなと思ってたら、これもまた2週間3週間前ですかね、
ちょっと前にですよね、
はい、まあ、オープン XR に対応ということで、はい、まあ、いわゆる XR の、 そのいろんなプラットフォームとか、まあ、いろんなデバイスに対応させるための、まあ、共通規格に、このロブロックスの、まあ、PCVR 版が対応しましたということだったんで、なんかね、ちょっと動いてんなっていうふうに思っていたら、結構早く来ましたね、このクエスト対応は。
まあ、クエスト3に合わせて今年末とかにやるのかなと思ってたら、怒涛の勢いで今やってきたので、ちょっとびっくりしたというか、ずいぶん急だなという
感じです。いやでもこれはそのね、とにかくいつもその VR のヘッドセットっていうのはキラーコンテンツはなんじゃみたいな話がずっと出て、どの IP をこうね、取り込むことができるのかみたいなので、まあ、最近だとアマンガースとかね、バイオハザードとか、あと、まあ、なんか、続報全然ないですけど、GTA とかね、なんか今出てましたけど、はい、ちょっとそういうゲームとは一線を画したものが来ますね、これは。
まあ、明らかに違うものが来ますね。まあ、結構ね、キラーコンテンツ問題とかは、まあ、いろいろ話すことはたくさんあるんですけど、まあ、置いとくとして、にしても、まあ、すでに大量の DAU がいて、でかつ、クエストってデバイス自体がそもそも結構、アメリカの10代中心に売れてるっていうのは、やっぱりいろんなところで言われていて、若者中心に、そのコンシューマー向けデバイスとしては。なので、彼らがそのままロブロックスを持ってるクエストをもう一回アクティベートさせてくれるんじゃないかって期待は、メタは少なからずあるのかなって気はちょっとしているっていう。
そしてね、もうロブロックス内のコンテンツの数や、みたいな感じなので、
まあ、1500万件あるって言ってますからね、
VR 対応、まあ、してもらわないといけないんで、そこはそのチェックボックス入れていってもらわなきゃいけないんですけど、まあ、もしそこがその特定のものすごいプロのする最適化っていうのがそんなにいらないっていう風になると、もう一気に VR 対応ワールドが突然本当にね、数万とかレベル、数万、数十万、数百万っていうレベルで爆誕するんですよね。
いや、どうなんでしょうね、コンテンツのこのあたりって、結局、その数がやっぱり必要だっていうのは当然そうなんですけど、それが、なんだろうな、VR の場合って初期の頃に、SteamVR とか、Steam とかで、ある種、UGC っていうとあれなんですけど、結構緩めに基準が設定されてたがゆえに、めちゃくちゃ酔うとか、体験の品質が超悪いみたいなやついっぱい出てきたじゃないですか、最初。あの辺をなんとかしようとして、オキュラスストア、また今のクエストストアみたいなものができたはずなんですけど、そうじゃないものが入ってくるのか。っていうのはちょっと、
あ、まあ、確かにね、かだからロボロックスのゲームチェックボックス入れたやつがそのめちゃくちゃ酔っちゃうゲームばっかりみたいな、でそれはそのメタが直接管轄してるプラットフォーム内にはないので審査も受けてないしみたいな、そういうことですよね。で、まあ、メタのストアの場合はそれでさらにインテンスとかいう感じで、まあ、酔いやすさみたいなのがちゃんとラベルが貼られるようになってて、酔いやすいやつは上級者向けだよとか慣れてる人向けだよって書いてあるやつとかもないわけですよね。ロブロックスっていう本当に一つのアプリで遊べるようになってしまうので、ってなると、まあちょっとね、ゲロ酔いコンテンツだらけみたいなことも確かに懸念としてはありますよね。どうなる。
あとは実は10代とか若い人たちはめちゃくちゃ体が頑丈で体勢があるので酔わないとかだったら面白いんですけどね。
まあ、もうね、特定世代狙い撃ちだから、まあ
そうそうそう、僕らとかはもう30代とか20代後半になってくると世界の認知がフィックスしてくるんで、それに合わなくなってくるけど、10代前半からああいうのやってたら慣れちゃうみたいなら、まあ人としてかパターンとしてはありえるのかなっていうふうには思います
ね。確かにな。
いや、まあ本当にそれでどんなやばいコンテンツ出しても酔わないみたいになってくると、例えばですけど僕らのような年齢だったりとかもっと上の世代とかでも 3D 酔いする人いるじゃないですか。 3D のゲームをプレイするとそもそも酔うっていう人、VR とかじゃなくて、
いますね。
はい、まあ、エルデンリングとみたいもブレス・オブ・ザ・ワイルドでも何でもいいとか、うん、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムでも何でもいいんですけど、うん、単純に 3D のゲームをプレイするときの操作系に慣れてないとか、そもそもカメラ移動で酔うとかっていうのはあるんですよね。僕小さい頃エアライドやってたら2時間ぐらいやると酔ったんですけど、カービィ
の、カービィのエアライド、
はい、そう、あれはスピードあるから、まあ、というのもあるんですけど、そういうのがなんというか慣れの問題で解消されるんだったら面白いなと思います。まあ、本当にそうなのかどうか分かんないけど、うん、とかね、結構いろいろこれでなんか変わるのかっていうのと、変わるとしたらそこじゃないかな、ここじゃないかなみたいなのがいくつかあるんですけど、
うん、
はい、あと年齢基準もね、一応13歳以上っていう風にロブロックスはなってるんですけど、クエストの年齢基準は今年後半に10歳に引き下げされられるらしいので、はい、メタの発表によると、なので多分そこに合わせてロブロックス側も引き下げてくるんじゃないかなっていう気はちょっとしている
。なるほど。いやー、これは楽しみですよね。だこの DAU6600 万人のうち果たして何人がこのクエストでのロブロックスユーザーになるかっていうのはね、これはもう、いやー、公開してくれたら熱いですけどね、数字。
いや、数字気になりますよね、ロブロックス側が出してくれるかどうか。うん、レックルームとか、まあ、うん、もう多分これ入ってくると、同じく VR、うん、どっちか VR ファーストで作っていた、うん、まあ、ロブロックス的な、うん、自分たちでゲーム作れるとか、いろいろなコンテ、3D のスカルプティングもできるっていう、レックルームっていうアプリケーションがあって、これ海外ですごい人気なんですけど、うん、MAU、月間で確か数百万人単位で VR のユーザーがいるっていう、
うん、そうですね、
あのユニークユーザーがいるっていう、結構、すでにこのジャンルだと、まあ、ホライゾンは言ってしまうと、うん、メタのホライゾンとかに比べても圧倒的に人気があるんですけど、まあそう考えるとそこにロブロックスが殴り込みをかけてくるんで、まあ、正面からの対決になるかどうなのかなって、まあ、そもそもそこでなんだろう、競合っていうカテゴリーになるのか、それとも並存するのかって分かんないんですけど、うん、もうシェアを奪っていくのかそうじゃないのかっていうのは、
まあでもね、その VR をかぶっているその可処分時間の奪い合いにはなっちゃうので、どうしても、
うん、まあ、そうですね、結果的に可処分時間どうやって取るかっていう話になる、う
ん、競合なんだとは思いますね。だから、まあ、ある意味他のその VR 向け、まあ、クエスト向けの同じようなそのソーシャル VR プラットフォーム、まあ、メタバースプラットフォームとの、まあ、あの競合っていうふうにはどうしてもなっていくかなというふうには思うんですが、じゃあこのね、ロブロックスのクエスト対応っていうのを受けてというか、それを見ながら、まあ、他のメタバースプラットフォームっていうのはどうなんでしたっけっていうのをね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、まあ、まずこの規模感的に、そのメタバースのプラットフォームと見たとき、まあ、もしくはゲームのプラットフォームと見たときに、まあ、圧倒的に今競合し始めているのが、まあ、フォートナイトかなと思うんですね。
はいはいはい。
ビッグゲームズが展開している、まあ、世界的なマルチプレイの、マルチプレイというかもうバトルは FPS でもあり、そして、クリエイティブモードだったりとか、連結ツール使うことによって、自分たちでそのワールドをアップロードしていくことができるという、そのまさにメタバース化を進めている超有名ゲームの一つですけども、こちらはですね、その VR しばらくやらないみたいなことを早々と、今年の3月なんですけどね、代表のティム・スウィニーさんがゲームデブパーツカンパレンスの場で言ってしまってまして、VR とか NFT とかっていうのはまあ別にメタバースに必要なものではまあないよねみたいなこと言ってるんで、
はいはいはい、それはそう。
ああ、どうもしばらくね、やる気がないっぽいと。もちろんその、フォートナイトの、ベースに、ベースというか、を作っている、アンリアルエンジンというね、まあ、世界の、ゲームエンジンでは、二大ゲームエンジンと呼ばれているものは、エピックゲームが展開をしており、当然、アンリアルエンジンっていうのは、VR のゲームを作るために、非常に使われている、ゲーム、エンジンではあるんですよね。なので、それ、ゲーム、アンリアルエンジンで作られているフォートナイトを VR 対応するっていうのは、別に、ゲームエンジン的には問題ないんですけど、ただ、フォートナイトっていうのがやっぱり、まあ、ユーザーのこととかを考えたり、していくと、まあ、おそらく、その VR 対応っていうのは、まあ、しばらくないっていうことなのかなと。
まあ、エクスペリエンスの開発的にも大変でしょうし、あのゲームってなんだかんだ建築と、ジェットパックっていうか、建築と、あと上方向、上下方向の移動結構激しいゲームなんで、シンプルに持っていくとすごいことになると思うんですよね。今の。てか大変単純にゲームのスピードに対して多分プレイヤーが合わせられない体験として、それ用の体験になってないので、クリエイティブモードとかでなんか座ってだ喋るくらいだったらいいと思うんですよ。それこそ VR チャットとかで僕とか時々友達とかとゆっくりするためにプライベートというかパブリックじゃない、フレンドプラスぐらいとかフレンド限定のやつとかプライベートとか作って 5,6 人くらいとか 4,5 人で集まって焚き火的なやつのワールド作って囲んで、なんかただなんとなく ちょっとだけ1時間ぐらい喋るみたいなたまにあったりするんですけど、うん、まあ、そういう用途だったらいいと思うんですけど、フォートナイト の, あの本体ってやっぱりバトルロイヤルゲームとクリエイティブモードでガンガン移動しながら作るとかなんで、
うん、
まあシンプルに厳しいだろうなっていう、ゲームの作り方自体が違うから。
いや、なんかここってすごい、そのまあ それはまさにあの水原さん言う通りなので、あの本当そうだなと思いつつも、
はい、
まあ、でも1話のポピュレーション1っていうゲームがあるじゃないですか。
あれもなかなかすごいですよね、思い切りが。
あの、まあ、知らない方多いと思うんで、あの話しておくと、いわゆるそのクエストプラットフォーム向けに、まずその VR ファーストで登場した、まあ、ぶっちゃけ VR 版フォートナイトみたいなコンセプトのゲームですよね。そうそう、なのでフォートナイトを VR で持ってくるのはきっと大変そうだと、じゃあ作っちゃえって言って作って、で早々とあのリリースされて、でそのままメタに買収されて、で どうもなんか今もアップデート繰り返してるんで、なんかユーザーの人数はいるかもしれないですね、そこそこ、まあ、っていうゲームもあったりするんで、そのフォートナイトのゲーム性みたいなのがその全く VR と相性悪いってことはないんだろうけど、まあでもそのね、VR じゃない、このしかも PS5 とかね、PS4 とか、あとスイッチもありますよね。まあ、そのあたりともクロスプラットフォームで、しかも VR にも対応みたいなのは、まあちょっとさすがに厳しいということなのかなとは思いますけどね。
大変だろうな。
まあ、逆に言うと、だからそういうコピーコンテンツが、やっぱ そこそここう伸びていってみたいなのは、なんか面白いですよね。だから本体はやっぱり、どうしてもあの VR をファーストにすることはできないし、やっぱこう、どうしても入り組んでしまっているので難しいってなってる間に、そのゲーム性をある意味コピーしたコンテンツが、あの、まあ、そのね、プラットフォームの方では少し伸びていっているみたいなのは面白い現象かな。ちょっと話が逸れちゃいましたけど。はい。で、あとは、まあ、まささっき例に出てきたね、VR 版ロブロックスといえば、レックルームだったんですよね、これまでは。
うん。
うん。
そうですね。
いやー、もうロブロックス的なね、あの、非常にシンプルなグラフィックで、まあ、あの、ちっちゃなゲームをね、楽しんでいくこと。まあ、ルームっていう名前ですね、レックルームなんて、部屋っていう概念で、ワールドをこう、どんどん楽しんでいくと。そして、あるどっかのタイミングから、まさにユーザーが、そのルームを作ることができる機能というのが開放され、まあ、クリエイティブモードですよね、入ってきて。で、経済圏もあると。なので、VR の中で作った服を売れるみたいなね、アバターを売れるとか、いうようなあの状態までいっているゲームがありますけど、いやー、どうなんでしょうね、レックルーム。
こっちもこっちで、まあ、でも、着実に経済圏と、あとユーザーとのコミュニケーションかなり濃密に取ってるところではあるので、見てると全身アバターの導入絡みに関してもいろいろやってたりとか、これゲームで不利になるんじゃないかっていうのに対してちゃんと検証したりとかしてるんで、
まあ、そういう意味ではその、まあ、これもさっき そのフォートナイトとポピュレーション1にちょっと近いかなと思うんですけど、あのネックルームはただスマホ版が出てるんですよね。なのであのスマホ版ですごい伸びてるあのプラットフォームにもなるので、ちょっとあのさっきの例とは違うんですけど、まあ、とはいえところでいくと、あの VR ファーストなんですよね。まず VR ヘッドセット対応のプラットフォームとして登場し、スマホ対応は確かその3年後とか4年後とかずっと後なんですよね。っていう意味では、レックルームが大事にしているのは、まず VR ゲーマー、 VR のヘッドセットをつけているユーザーであり、まあ、彼らの UI UX がまず何よりも最優先されているっていう意味では、いや、もしかしたらそのロブロックスの VR 対応が中途半端なものになってしまうと、え、じゃあ代わりになんかないの、レックルームがあるじゃんみたいなこともあるかもしれないですよね。
うん、
まあ、なんかそういうちょっとこうひっくり返しみたいな、あの逆に流れ込んでくる要因もあったりするのかなとか、まあ、あと一番でかいのはやっぱりインゲームの UGC なのかなと思ってて、結構レックルームの、クリエイティブのあのやり方ってすごい独特じゃないですか。ペン使って書くような感じで、あの、いろいろこう、もの作っていって、うん、で、しかもそれでね、それ売れるっていうね。これはなかなか、ロブロックスにはまだ来ていない概念というか、あの、来ていないその世界観なので、まあ、このあたりロブロックスも作りたいというふうに言ってるんですけれども、まあ、もしかしたら、ここはレクルームが先行している部分。インゲームっていうんですけどね、ゲームのコンテンツの中で、そのまま、いろんなものづくりができて、まあ、マイクラですよね。マイクラ的なことができて、それがそのままその経済圏のシステムとつながっている、うん、売買ができるみたいな話とつながるっていうのは、はい、まあ、まだロブロックスにはできていない領域かなという感じですね。だからここはまあどう出るのかっていうことですね。
コンテンツのところは、うん、ロブロックスどうだったかな、
うん、
いや、
うん、
アクセストークンってロブロックスは売れなかったような気がするから、まだ
アクセストークンって何ですか？
あ、要は、あれです、レックルームだとワールドというか空間に参加するための権利を売買するみたいなやつが確かあったはずなんですけど、
あ、売買はできないけど、ワールド作った人がそのアクセストークン買わないと、有料アクセスのワールドっていうのは作れますよ、ロブロック
ス。あ、そうか。
まあ、なんでちょっとこのね、レックルームは。まあ、フォートナイトは来ないので、VR って考えると、VR の方でどうかっていう目線で見ると、まあ、レックルームの動向は非常に気になると。まあ、でも、ロブロックスも来るといってもね、ベータ版ですからね。まだ本ちゃんじゃないから。
そうそう、本格的に対応しますっていう段階ではないので、やっぱりコンテンツの中身というか、どれくらい VR 向けにみんなが意識して作っているか、まあ、それこそなんとなくでもいいんですけど、そのあたりの慣れみたいなものとかって考えると、まあ、やっぱりレックルームの方に一律の長があるとは思うんですよね、先行者としては。で、後からどうなるかについてちょっとまた別っていう。今のところは。そして、まあ、で、同じようにメタバースっていうふうに自分たちで言って VR 上でサービス展開してるところだと、まあ、メタのホライゾンがあるわけですけど、ここは相変わらずなんかこう、鳴かず飛ばずっていうコンテンツとしては。
そうですね。まあ、ちょっといろいろね、メディアの吊るし上げにもあっちゃってますけど、まあ、どうしてもその彼らが作ってるホライゾンワールズっていうね、そのメタバースサービスに関しては、まあ、どうもそんなに活発なプラットフォームになっていないということで、まあ、少し自利品気味なのかなというのは正直、外から見ていると思うところですよね。だからそういう意味で、そのじゃあ別のこのソーシャル VR の、プラットフォームとして、まあ、メタはまずそもそもプラットフォームを持っている、デバイス直結のプラットフォームを持っているという意味では、もちろん自前で作ったそのメタバースが栄えればいいんですけど、まあ、でも別に他のプラットフォームがまず来ていて、そこにそのクエスト経由でアクセスができたら、まあ、ある意味そのクエストのホーム画面イコールホームメタバースみたいなものになるので、別にそれはそれでありなんですよね。なのでそういう意味では、ロブロックスをまあどういう感じで引き込んでいったのかちょっとわからないですけれども、まあ巨大なソーシャルベアのプラットフォームを、まあ、自分たちのプラットフォームの中にちゃんと持てるっていうことになるので、まあ、これはちょっとでかいのかなというふうには思いますね。まあ、そういう意味ではやっぱりですかね、クエストってやっぱり、まあ、よく最近言われ、ビジョンプロがね出てきたことによって非常に対比がされ始めてますけれども、まあ、やっぱなんだかんだゲーム機っていう並びですよね。
やっぱりゲームコンソールっていう扱いだし、もともとのメタというかオキュラスの経緯からして、やっぱりゲーマーセ、彼らがゲットしてるというか掴んでるのってゲーマーセグメントなんで、なんかいきなりソーシャルみたいなこと言われてもピンとこないから、まずゲームから入っていくのがやっぱり順当だとは思うので、そこメインで作ってあげないとしょうがないよなって気もするんですよ。まあ、で、まあ、そう考えるとロブロックス別にプレイできるのは、まあ、ゲームコンソールとかモバイルコンの機って意味では順当だと思うんですよね。ロブロックス確かスイッチと PS、 スイッチ PS4 には出てないですけど、 Xbox とか普通に出てプレイヤーいるみたいなんで、あとは、まあ、あたりなので、ちょっとメタ的にはコンテンツ、ホライゾンじゃなくてロブロックスの方、自分たちはあくまでプラットフォーマーであってコンテンツ提供者ではないっていうか、コンテンツ提供者としては、一応ファーストパーティーではあるんだけど、その SNS というかメタバースサービス的なものに関しては第一的に、なんだろうな、のプラットフォーマーではないっていう態度になるのかどうかっていうのはこの後次第だなってい
う。確かにそうですね。
まあ、言ってしまうとアップルだったりとか別にそういうの出してるわけじゃないしでっていう、
そうですね、
スマホにおいて、
はい、
まあ、メッセンジャーとかはあるけどさっていう話はありますけど、で、まあ、あとは VR チャットとかクラスターとかだとどうなのみたいなのとかはあるでしょう。
ね、まあ、いずれもクエストに対応してますからね。 VR チャットはまあ先ほど話してくれていたように、まあ、ちょっと PCVR 版とクエスト版でそもそもワールド自体がかなり、まあ、分かれるというか、制作時点でかなり作っておかないといけないということなんで、まあ、独特ですけれども、まあ、ただこれもクエストで結構アクセスされているメタバースプラットフォームですし、まあ、クラスターもクラスターのアプリがクエストプラ、プラボですね、ありますので、まあ、クラスターのワールドに今、入れるようになっていると。ただあれですね、ロブロックと違ってクラスターはチェックボックス多分ないですよね。だからどのワールドにも入れちゃうんじゃない。
おそらくはそんな感じになってるのではないかと思います、
まあ、というような形で、まあ、複数のいろんな競合なプラットフォームが、ちょっとまあ、VR チャットクラスターに関してはね、どうなっていくかっていうのは、少し、まあ、見えづらいというか、これによってどんだけ影響を受けるのかっていうのはまだわからないですけども、まあ、ちょっとこう、殴り込んでくる感じですね。6600万人の DAU とともに。
どうなるかなこれ、
まあ、あとはこのやっぱさっきもちょっと話しましたけどベータ版抜けれるのかどうかってとこっすよね。
そうですね、
うん、ということでじゃあロブロックスとはこれからどうなっていくのかなみたいなところでちょっとロブロックスのプラットフォームとして少しあの VR 対応以外の部分を含めてですねあの見ていきたいなと思うのが、まずロブロックスってその6600万人の DAU がなんと成長してるんですよね。この恐ろしいことに
ずっとこれ増えてるんですよね今年のちょっと前は6100万人とかだったような、
うんうん、確か去年ちょっとダブついててあの少し減っちゃったりしてるんですよね。なのであのそれで株価暴落みたいななんかあったと思うんですけどあのそういう意味では直近はまた伸びていってますと。で、まあ、彼らが一個あのユーザーの層を増やすためにやっていることっていうのが、エリアの拡大というかリージョンの拡大ですね。まあ、というところで、まあ、これ出てくるんですけれども、まあ、彼ら今、日本に結構来ようとしているんですよね。昨年のデベロッパーカンファレンス、うん、RDC って名前のカンファレンスで、最もユーザーが増えていく国の一つが日本ということで、ユーザーの増加率だっけな、かなんかをあのスライド出してあの出したんですけど、日本とロシアとどっかみたいな感じで、あの非常に日本のユーザーの伸びがいいということで、ユーザー獲得を今、盛んにやっているっぽい。ぽいです。ちょっとあんまりあの数字が日本だけで出てくることないのであるんですけどね。でブランチができて、あとあの去年のゲームショーかな、あのロブロックスの人があのクラスターの加藤さんとかとあのパネルディスカッションしてたと思うんですけど、まあ、その人がロブロックスジャパンの社長ということで、まあ、その人も今日本に住んでどうも展開をいろいろやろうとしてるみたいですね。特にブランドとか IP とか、まあ、そういうところと、まあ、コラボして の, その企業系のワールドとか、まあ、エクスペリエンスか、エクスペリエンスとかをどんどん作ろうとしているっぽいですね。
まずはそこら辺の出口を探そうとしてるんですね、ある種。出口。
ユーザー、そうですね。多分ユーザーを増やしながら。で、もう片方で、その、まあ、ある意味マネタイズというか、あの、企業を捕まえて、プラットフォームにどんどん参画をしてもらうという、こう、エコシステム構築をやろうとしているのかなという感じですね。
結構、はい、あの日本国内の企業だと、うん、ホンダさんとかロブロックスでは結構、うん、そこそこ本格的なゲームワールドを作ったりとかしているので、
あと、島、まあ、スペイン村ですか。
そうですね、島、スペイン村ですね。とかあと海外だとあのそれこそ、まあ、ナイキとかグッチとか散々ハイブランドからスポーツブランドまで、で他のゲームとか、あとホームデポかとか、うんまあ、みたいな、もうありとあらゆるところが子供たちに、まあ、タッチポイントとして、ウォルマートのワールドもあるぐらい、ワールドというかエクスペリエンスもあるぐらいですからね、子供たちに特にタッチポイントとしてやっぱり欲しいっていうのはあるとは思うんで、そこら辺で作ってるんですけど、うん
ね、まあ、これってでもそのね、鶏卵じゃないですか。ユーザーが増えてるから、それその人たちに向けた広告効果を見込んで企業が乗ってくるっていう構図だと思うんですけど、まあ、で逆にワールドがある程度、まあ、別に企業が作ることはないと思うんですけど、ワールドが増えてきてるから、まあ、ユーザーが増えていくみたいなところもあると思うんで、まあ、なんか日本のユーザーが、まあ、どれぐらいついていくのかっていうのは、まあ、これちょっとよく注視しないといけないの。グローバルは6600万人いますけどね。このうち日本のじゃあユーザーって何人が DAU いるんだっけって話ですよね。
うん。
あとは企業がどれぐらい乗るんだろうかっていうところもあり、あの、特にその、まさにさっきの話で、その6600万人っていうのはあくまでもグローバルの人数なので、まあ、英語圏の人たちがいっぱいいます。だから。ドメドメなあのビジネスやってる日本企業がもしあったとして、その会社がロブロックスのプラットフォームで果たしてそのどれぐらいの効果を見込めるのかって話ですよね。いきなりグローバルに自分自社の名前売りたいんだったら全然越境でいいと思うんですけど、まあ結構ドメスティックな市場で勝負してる会社も多い中で、まあどうなるのかっていう感じですね。
結構そのあたりなんというか、日本国内のユーザー向けっていうよりはどっちかというと日本国外のユーザーにやっぱり発信して、で見てもらう、こっちに来てもらうみたいなことをやらないと多分そんなに数字というか実績出ない気がするんですよね。まあユーザーがそもそも日本語圏じゃないところの方が圧倒的に多いはずなんで、今のところ
そうですね、まあ、なので日本のユーザー増やしたいんだろうなっていうのはちょっと思うところではありますね。
まあ、そこのところでやっぱり見ちゃうと、ワールドというかエクスペリエンスの訪問回数ってことになると、まあ、 なんというか結局のところそのエクスペリエンスが面白いかどうかっていう、どこの企業かどうかじゃなくて何が面白いかとかみんなが来たくなるかどうかがやっぱり最重要事項なんで、それを作れるかどうかに結局依存していくっていう。
まあそうですよね。だからそういう意味ではその、ね、ブランドがロボックスのワールドを作れるわけではないので、ってなるとじゃあそれを作る、まあ、クリエイティブスタジオだったり開発会社って制作会社っていうその作り手の人たちっていうのがまた重要になってくるんですよね。でまあ、ちょっとこれは確か GDC の時とかにも話したかどうかも忘れちゃったんですけど、まあ、ちょっとそこのまたプラットフォームとしてのエコシステムの強さっていうのがロブロックスやっぱ計り知れないなと思っていて、
はい、
あの僕3月の GDC サンフランシスコ行った時はゲームファムっていうあのロブロックス の, あのゲームスタジオですね、とあの話をして、まあ、本当にまだ創業4年でしたっけ3年でしたっけぐらいでもうあの社員が200名以上いて、でオリジナルのワールドだけでも、月間何十億人かな、なんか遊びまくって累計何十億人が遊びまくってて、で今も運用してるからあの DAU ちゃんと稼げてて、さらに IP ものを受託して作っているっていう、なんかもうねあのほんでバケモンみたいなゲーム開発会社があったんですげえなと思っていたら、まあ、ちょうど最近あの別途あのスウェーデンのザ・ギャングっていう同じロブロックスのゲームスタジオと話をしまして、
はい、
突然ね彼らがなんかコンタクト取ってきたんで話しないってことでちょっと話聞いてみたら、なんと創業2年半で200人そうで、なんか
人数がすごい
ゲームなんだけじゃないやみたいな、そうなんかそういうスタジオがゴロゴロいるのか、このプラットフォームにはっていうですね。まあ、あの、ザ・ギャングもあの同じようにですね、まあ、あのゲーム開発会社ってことでやってまして、自社ではストロングマンシミュレーターっていう、まあ、これもあの10億人以上、あの、もうすでに、いるそうです。あの、アクセスをしている、そういうオリジナルのワールドを持ちながら、バンズとか、それから、グッチとか、まあ、そういうブランド系の、エクスペリエンスも作り始めている。で、受託系もやっているよと。いうですね感じで、いやもうなんかゴロゴロ出てきてるのかな、そういうところが。
いやシンプルになんていうか今いくつか数字見てるんですけど結構怖いぐらい人間います、
ね、もう桁がね、桁がおかしいっすよね。
トワイライト、これあのもちろん延べ人数だと思うんですけど、トワイライトデイケアってこれ訪問回数17億回って書いてありますからね。
ゲームファンの看板タイトルですね。
ビリオンですよ、ビリオン。
これ赤ちゃんとね、赤ちゃんをなだめる役になってロールプレイを楽しむっていうね、マルチプレイならではのゲームですよね。
他のゲームも普通に数百万回とか、ソニックのやつもこれ多分、まあ、これメガでしょ、だから7億回かとかプレイされてる、7億回ぐらい訪問されてるんで、うん、ソニックスピードシミュレーターとか、うん、数自体の伸び方は確かにすごいっすね。あ、で他にもロブロックスのコンサートとかでも作ってるのか、チェインスモーカーズとかもここなんだな。
ゲームファンはそうですね、はい、まあ、という感じで ね、その、
はい、
強いんですよね、とにかく。なのであのこれはもうあの どれぐらいそのいいコンテンツがプラットフォーム内に生まれるのかっていうところじゃないですか。さっきも話をしていたように面白い動画がいっぱいあるからみんな YouTube を見るわけであって、まあ、そこのコンテンツ UGC というからにはじゃあどういうふうにしたらそのいいコンテンツがたくさん集まってくるのか、でそしてマネタイズの仕組みが入ることによって企業が参入してきて企業がさらにそのコンテンツ作りを加速させるみたいな、やっぱそこのこうサイクル回すのがロブロックスはどうもできているんじゃないかなという印象を受けてまして、まあ、なかなかここは、うん、まあ、今さっきね、その競合の会社みたいな話しましたけれども、まあ、結構強いなと思いますね。
そうですね、会社本体はまあ相変わらずロブロックス自体は赤字なんですけど、ユーザーの規模感がすごいんで、うん、どっかでマネタイズ、まあ、やろうとしてるのは分かるし、今後ガシガシ入れていくつもりだと思うんですけど、どうするのかなっていうのは気になるですね。
そうですね、まあ、あと最近まさに今あのこのロブロックスが着手している話として、はい、まあ、さっきあったそのユーザーが若いと、で、うん、もうロブロックスって登場して、10年ぐらい経つんですよねっていう、10年もっと経つのか、はい、あの非常にそのプラットフォームとしては結構歴史があるプラットフォームなんですけど、まあ、ここ最近結構爆発的にあのユーザー数がどんどん伸びていっているということで、その実際にその子供たちだったりするので、まあ、3年やってるだけでも中学生が高校生になっちゃうわけですね、日本でいうと。だこれは6年いるともう小学校卒業からロブロックス始めたらもう高校出ちゃうんですよねっていう感じで、
20歳くらいまでの子供たちのね、うん、1年あたりの時間の流れの速度すごいですよ、うん、学校っていうシステムの中でも。
そうなんですよね、だからロブロックスっていうプラットフォームをもしずっと遊び続けている子供たちがいた場合ってもうその 卒業とか社会、まあ、大学入って社会人になりますとか、なんかだんだんそういう話になってくるんですよね、
うんうん、
という意味でそのプラットフォームの成長とともにそのユーザーが成長してるんですよ、文字通り、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、年代が上がっていくと、でなんで子供たち主体のプラットフォームってなると結局マネタイズ手段ないんですよね、まさかそのね、うん、ガチャ100万円回させるわけにもいかないし、
そうそうそう、
あの健全なことしかできないから、あのすごいユーザー一人当たりのね参加がもうそう広告って話になっちゃうんですけど、だんだんなんか気づいたら彼らはその稼ぐようになるんですよね、自然と
ですね。
だからマネタイズ手段をしかも合法的に大人になるので、その突然換金対象に変わっていくっていうことで、これはなんか一番最大の末恐ろしい、ただユーザーを捕まえ続けなきゃいけないので、なので最近はその本格的なゲームをロブロックス上でも展開できるようにするっていう、あのまさにゲームのその幅の広さ、
うん、
まあ正直ねロブロックスのゲームって全部なんかちょっとこうシンプルじゃないですか、グラフィックも、
まあそんなにこう複雑だったりとかするわけじゃないですよね、
うん、でもだんだんユーザーは育っていってしまうと、つまりそれまではまあシンプルなねそのロブロックスを遊んでた人たちが、まあいよいよ本格的なゲームやり始めちゃうわけですよね、ってなったらアクセスの時間がどんどん減っちゃうわけで、いやそうじゃなくて相変わらずクオリティの高いゲームはロブロックスでもできるぜってなったら多分人は離れないんですよね、ロブロックスでできた友達とずっとロブロックスで遊び続けるということで、今そこのこう上の層をどう まあ、ある意味こうつなぎ止めるか、そして呼び込めるようにするかっていう、まあ、アップデートとかを繰り返しているんですよね。なので、まあ、ここがもし本当にその大人のユーザーを一定程度以上ちゃんとつなぎ止めることができて、で、まあ、マネタイズシステムがさらに入っていくと、なんか本当にシステム1個入れるだけで急に収益化してしまうんだなっていうですね、そういう末恐ろしいプラットフォームだなと思いますし、逆にそこを取り切れないと子供たちが遊ぶだけっていう、本当に広告効果が最大のマネタイズになってしまうみたいなこともあり得るので、まあ、それはリスクでもあるのかって思ってますね。
実際のところ一番伸びてるセグメントというか、うん、今ユーザー数として伸びてるセグメントが18から24歳って彼ら言ってるんですよね、うん、公式の統計の発表では、うんまあ、仮にそれが事実なんだとしたら、ある程度以上の支払い能力を持ってるティーン中盤以降の人たち、まあ、10代前半はプレティーンというけど後半って何て言うんですかね、アフターティーンとか言うのちょっと分かんないですけどとかぐらいが、まあ、出てきてるんで、うん、そういった人たちがお金を払ってくれるんであればプラットフォームとしては可能性は全然あるだろうしっていう、うんまあ、どの路線に行くのかっていうか、広告以外の手法のところをどう開拓していくのかっていうのはこの手の基本無料プラットフォームの問題ではあるんですけど、
そうですね、うん、まあ実際にその経済圏もあるので、そこの手数料とかもね、もちろんいろいろ入ってたり、チケッティングがあったりとか、アクセス数に応じて収益還元とか、まあ本当いろんなことをやってるとは思うんですけれども、うんまあ、ちょっとこのロブロックスのね、マネタイズに関しては結構注目ですね。
かなり深遠な計画はあるんでしょうけど、我々は今計り知ることはあんまりできないっていう。
はい、言いたいことないって。
UGC 系のところはどういう出口になるかっていうと結構難しいですからね、まあ、典型的なのは YouTube とか Facebook とか Twitter とかはそういう路線だし、広告側に行ったりサブスクに行ったりするんですけど、ロブロックスもまあ一応ゲーム内通貨的なものを購入してファッションアイテムをみたいなやつって他のゲームと一緒というか、フォートナイトとかリーグオブレジェンズとかだったりと同じようにあるんで、まあ、どこに行くかですよね。コミュニケーション取るんだったら、まあ、服とかカスタマイズの方でお金取ることもできるし、で人数がそれだけいるんだったら1人100円とか200円とか1000円とかでも全然規模感違うしみたいな話になると思うんですけど、まあ、それがサーバー代とかいろいろ賄えるかみたいな話をし始めると多分先が長いし分かんなくなってくるので、この辺にしましょうか。
はい、そうですね。
ブラックスに関してはもう一気に VR 方面に関しては今回のクエスト進出で新しくユーザー規模というか基盤を取ってくることになるので、これでロブロックスユーザー自身とかそこを遊んでる子どもたちとかだったり10代の人たちがどう出てくるかっていうのは見ないと分かんない、正直コミュニティの中にいたりとかちょっと遊びに行ったとしても全然分からないところだと思うんで、まあ大本営発表気味になるのかもしれないんですが、とか公式の発表とか調査結果とかをちょっと地道に見ていくしかなさそうだなっていうふうに感じてます。
そうですね、
本当にゲームファームとかもちょっとこのゲームファームとかギャングとかも含めて取材には改めて行きたいんで、スーパーソーシャル去年取材したんですけど、
ああそうですね、う
んはい、あそこも結構ザ・ギャングとかゲームファームに比べると小規模ではあるんですが、しっかりちょっとしたコンテンツ作ってるスタジオなんで、これからもね日本国内のロブロックス系の制作スタジオも増えると思うんで、うん、実際どうなるかって話は聞いていきたいと思います、う
ん、いやスタジオの話もねこれまた面白いんで、ちょっとっていうのと結構なんか語る切り口がまた別にスタジオ目線だとまた別にあったりするんで、またちょっと、はい、話していきたいですね。
はい、 というわけで今回はこの辺というか、ちょっと、短縮祭り40分ぐらい喋っちゃったんですが、すみません、すみません、最後告知お願いします。
はい、ということで、あのモグラで開催するイベントの告知になります。4月27日ですね、開発者向けにイベントを開催することになってまして、完全理解最新 XR デバイス開発のカードコールということで、本当にね、 XR 領域というのは常にいろんなデバイスが出てきてますと。じゃあスペック見て良さそうだったからこのデバイスにすればいいかっていうわけにいかないんですよね。どうしてもその開発の癖みたいなところがあって、そこにはまってしまうとめちゃくちゃデバイス選択を後悔することになりますので、まあそういったあのデバイス開発のまあ Tips というのを実際の事例事案ベースで、あの2人の CTO に話してもらおうかなと思ってます。まあ最近 VR というところの CTO とメザンの CTO の藤井さんと昼間さんにお話をしてもらいますので、ぜひあの技術面ですね、気になる方は行ってみてはいかがでしょうかということで、概要欄から、登録ページの方にリンクが貼っております。完全無料です。
はい、これだいぶあの開発者の方々にとって参考になるというか、日本だと日本の国内だとっていうとあれか、そんなにこうめちゃくちゃ広がりやすいわけでもないので、ちょっと今後ねしっかり出していくと面白いというか、これはでも記事まで行きたいですね僕は。
お、じゃあちょっとぜひ聞いてもらって、
はい、ぜひぜひちょっとね、はい、こういうのは世の中に知見発信していった方がいいと思いますので、
はい、
はい、
まあ我々モグラなんでね、掘り起こさないといけないです。出てるものを拾うだけではモグラではないですね。ただゴミ拾いじゃない、ゴミ拾いって言っちゃいけない、なんと拾い集めるだけですからね、はい、我々はモグラなんで掘らないといけません。
はい、ディグっていきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
よろしく
お願いします。
はい、今週はじゃあロブロックスのクエスト対応が呼ぶものとは何か、現状どうなっているのかというお話でございました。第123回 1,2,3 でちょっとね、あの縁起がいい、流れがいい、なんて言ったらいいの、キリがいい、
キリ
でもないか、
キリがいいのか、
はい、数字でございます。はい、というわけで、パーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長のスンクボでお送りしました。
はい、皆さんというわけで今週もありがとうございました。また来週、バイバイ。
来週